心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの鳴海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は、血液のお話だそうですけども、
はい、はい、そう
です。なんだかいい改善するための方法があるとか。
はい、
はい、
血液ってやっぱり私たちの体の中の大半ですよね。
はい、
でこれが綺麗な状態だと体調もいいと、はい、うん、これはなんとなくイメージがつくと思うんですが、はい、意外にその食生活とかがですね、乱れてくると血液にもすぐ反映されちゃうということで、ちょっとその辺のお話を今日していきたいなと思います。
はい、
はい、で、前回ですかね、体を温めるという話の中で、うんうん、
はい、
田島さんが生姜紅茶を飲んでるという、
はい、飲んでいます、
ね、話を暴露してましたけど、
はい、いやいや紹介していたので、いや私飲んでますよって主張しました。
はい、まだ飲んでますか？
飲んでます。いいですね、やっぱり飲むと。
やっぱり寒い時はね、ああいうのを飲んで温まるといいですよね。
体の中から温まりますね。
ですよね。でそこが実はすごい重要で、血液をきれいにする方法っていうのは、はい、この温めるっていうのもあるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、まあ、なのでその辺もちょっと含めて今日は話をしたいと思うんですが、
はい、
まず食事の面でいくとですね、
はい、
色のついたものを食べると血液がきれいになると言われています。はい、例えば赤いもの、
はい、赤いもの、人参とか、
人参とか、
はい
はい、
かぼちゃとか、
かぼちゃ、かぼちゃ赤いですか？
赤いもの、トマトとか、
トマトとか、まあそうですね、はい、赤いものというと今おっしゃった人参、トマト、はい、それからリンゴ、
あ、リンゴ、はい、
実はこういうものはですね、はい、血液をきれいにすると言われています。
はい、
で特に人参とリンゴはですね、うん、相性がいいみたいで。これを絞ったジュースを毎朝飲むと、はい、血液をきれいにしてくれるということは結構ね、昔から言われてるんですよね。で実は私ももう 7,8 年飲んでます。
人参、はい、リンゴジュース、
リンゴのジュース。
へー、
はい、
そういえばレシピも教えてもらったのは、あれは人参ジュース、
あれも、両方ですよね。
人参とリンゴのジュース、
だいたい人参2本に対してリンゴ1個とか、はい、まあ飲みやすければいいと思うんですけどね。
なるほど。
はい、で今ね、雪の下にこう埋もれてる人参とか、はい、
うんうんうん、
結構甘いのがあるんですよね。
うーん、
それはもう本当それだけでも本当に砂糖が入ってるんじゃないかっていうぐらいの甘さの人参もありますので、まあ、そういった美味しいものも出てますよね。
なるほど。
はい、であとですね、黒いものもいいんですよ。
黒いもの、
はい、なんか想像されますか？黒いもの、
ごまとか、
ごまとか、
はい、
はい、
まだ
まだどうでしょう。
黒いもの、
野菜、黒いもの、
野菜で、
あ、野菜で黒いものってあんまりないから。
そうですよ、誰もので、
黒いもんじゃないですよ、黒いもの、
黒いもの、
はい、
黒いもの、わかめとか、
わかめとか微妙なとこついてきますけど、あれ黒でしたっけ？
ちょっと緑っぽいですよね。
緑っぽい。
黒いもの、ごぼうとか、
ごぼうとか、
なんかちょっと違うようですけど、
微妙なとこですよね。
微妙なラインを言ってますね。
土ついてる状態だと黒いですけどね。
そうですよね。
はい、
黒いもの、
あ、
黒糖とか、
黒糖とか、
はい、
もう黒ってついてますからね。
そうです。
はい。その調子で探していくとね、いろいろありますよ。黒ついてるの。
そうですよね。黒大豆とか。
黒大豆とか、もうすごいですね。もうそのものですね。
はい。
はい、もうそういう感じでいいと思います。はい。
ま
あ、そうです、黒豆、
はい、
黒砂糖、
うんうん、
黒ごまですよね。
はい、
こういったものも実は血液をきれいにすると浄血作用があるというふうに昔から言われています。
浄血作用、
はい、まあ、血をきれいにするということですよね。はい、それから大根、まあ、これ白いもんですけど、
はい、
これも非常に血液をきれいにしてくれるというふうに言われています。解毒作用があるっていうふうにはよく言いますよね。
なるほど。なんか消化のいい感じしますよね、大根って。
はい、
うんうん、
なので大根おろしを魚と一緒に食べたり、これは昔の人の知恵ですよね。
あ、なるほど。
やっぱり食べ物のバランスをとってくれるということらしいです。
はい、
でもう一つね、いいなというのが生姜なんですよね。
生姜いいですよね。
これはもうしみじみとね、
もう本当にそう感じてますね。はい、生姜、
生姜紅茶、
生姜紅茶もいいですし、何かやっぱり生姜プラスすると本当にちょっとその食材も美味しくなりますし、
あ、
もう体の中がちょっとポカッと
する
感じが。
結構じゃあ田島家のレシピは、
はい、
生姜を使ったものが多い。
い や、そこは突っ込まないでください。
どんなものを作ってるんですか。
いや、薬味としてですけど。
薬味として、
豆腐に生姜とか、
冷ややっことかね、
はい、お刺身に生姜とか、
お刺身に生姜とか。なるほど。え、
納豆に生姜とか。
どうでしょうか、なんかいろんなもの出してきてますけど。
そうですね、
生姜焼きとかどうですか。
あ、生姜焼きとかいいですよね。
ね、うん、作らないですか。
あんまり作らない。
あんまり作らないですか。本当に生姜好きなんですか。
生姜好きなんですけど、あの、その種類は多くないですね。同じものをリピートして。
なるほど。主に薬味として使うん
です。そうですね。
いいんじゃないですかね。はい、はい、まあ、生姜が好きだということはよく分かりました、はいはい、でもレシピにはあまり登場しないということも分かりました。
そうですね、
はい、
増やします。
はい、まあ、あの、生姜ですよね、
はい、生姜、
そして大根、それから黒いもの、
はい、
そして赤いものと、うん、まあ、こういうふうに覚えておくとなんとなく分かりやすいかなっていうふうに思いますね、うん、はいはい、
これが血液をきれいにしてくれるという
食べ物ですよね、はい、であとはあの生活習慣の中で血液をきれいにするっていうのは、先ほどあの田島さんがおっしゃったような、はい、体を温める、
うんうんうん、
これもあの新陳代謝を良くしてくれるので、うん、血液がきれいになると言われています。
はい、
例えばあのなるべくシャワーで済ませないで湯船に浸かった方がいいですよとか、はい、それからあとウォーキングみたいな軽い運動をして体を温める、
うん、
これもやっぱり大事ですよね。
そうですよね、
うん、
私もちょっとした運動はたまにですけどしてます、
はい、どんな運動されてらっしゃ
る。あのバドミントンとか
してますよ。いいですね。一人で。
いや、一人ではできませんので。
壁とかに。
いやいや、そんな孤独な。
紐つけてとか。
いやいやいや、ちゃんとあの仲間とやってますよ。
あ、いいですね。はい、なんかサークルが
あって。サークルがあって、はい、あの体育館に行って、この曜日のこの時間にやってますよっていうのに、こう参加してやってるんですけども。でもなかなかあの、本当に1週間に1回も行けないので、2週間に1回とか、もうちょっと自分の時間の余裕がある
といいですよね。田島さんなんかね、スナップ強そうですもんね。
はい、いやー。どうでしょう。でもやっぱりあのやった後は体がすごくすっきりするんですよね。その次の日もなんかむくみが取れてるというか、
はいはい、
なんかあの顔もすっきりしているような気がします。
あ、はい、あの代謝がやっぱり良くなるからでしょうね。
そうですよね。
うん、
やっぱり気持ち的にもあの運動した後は気持ちがいいですし、
いいですね。もういつも爽やかですからね。
そうですか、
田島さん。
そうですか、
はい、秘密はバドミントンと生姜にあったということですね。
そうですね、
はい、田島美穂の健康タイム。
いやいやいや、はい、
生姜とバドミントン。
すごく簡単ですね。
いや、いいですね。
いや、でも本当にウォーキングとかね、ちょっとした運動で食後に少しやったりとかもね、なんかいいなと思いますので、
あの本当ちょっと心がけるだけでかなり違うんですよね、うん、あのエレベーター使わないでなるべく階段にしようかなとか、
はい、
でちょっとの距離だったら歩こうかなとか、
うんうんうん、
でこれってあの癖になっちゃうと全然苦じゃなくなりますので、はい、
そうですよね、
はい、
ちょっとじゃあ暮らしの中でもあの工夫するというか、なんかあのそのエレベーターを階段にするっていうのとちょっと一役歩いてみようかなとか、
はい、
そういうちょっとしたことでもいいんですね。
いいと思います。うん、はい、ぜひちょっとその辺を心がけていただくということですね。
はい、はい、
それからね、やっぱりの一番大きいのは、私その気持ちとか、
はい、
心の持ち方っていうのも非常に大きいんじゃないかなと思うんですよ。
はい、
であの前にもちょっとお話をしたんですが、あの怒ると唾液から毒が出るっていう話、
はい、
そ
う、うん、
それからその、吐く息からも実は、うん、あの怒ってる時って毒が出てるんじゃないかっていう、
うん、
そういう仮説をねお話ししてたんですけど、うん、
はい、
やっぱりこれってあると思うんですよね。なんかあの雰囲気の重い会社とか、
うん、
あのあると思うんですけど、そういうところってものすごい社長がいつも怒ってたりっていう話はね、聞いたことあるんですよ。
なるほど、はい、
で、そういうことをね、やっぱりこういろいろデータとして集めていくと、うん、なんとなくその怒ってばっかりの人の周りっていうのは、はい、病気の人が多かったりするんですよね。当てられちゃうんですよね、あれ多分毒に。
あ、そっか、他の人も影響しちゃうんですね。
だと思います。自分にも良くないし、
うん、ですよね、
はい、だなるべくね、あのそういった、怒るという感情を、うん、まあ、殺すというよりは、はい、うまくこう考え方を変えていくといいのかなというふうに思いますよね。
あ、じゃあ気持ちも明るく
明るく
ことで、
はい、
血液もきれいになると
ですね。
へ、
あのこれははっきり分かっていることは、
はい、
あのマイナスの感情、要はその怒ったり不安になったり恐れたりっていう、こういった感情ですよね。
うん、
これってあの体温を下げるんですよ。
うんうんうんうん、
で、 イコール免疫力も低下する、そうするとあの病気になりやすくなるっていう悪循環になってくるので、逆がいいということですよね。要はプラスの感情、喜んでたりいつも楽しかったり、嬉しかったりっていう、そういうあのプラスの感情が、あればですね、おそらく逆のことが起きるんじゃないかと。体温が上がって、免疫力が上がって、病気にもなりづらくなる、
いいですね、いい循環ですね。
いいですね。
そっか、わかりました。じゃあ、まあ、気持ちは明るく持って、ちょっと暗い気持ちというか、まあ、怒りがある時にはそれ切り替えるような形になっていくと、
はい、
病気にならないというふうにつながっていくんですね。
まあ、そうすると田島さんみたいにこういつもね、バドミントンを楽しくなんか多分ねそれ楽しくやってるからっていうのもあるんじゃないですかね。
そうですかね、そっかそっか。そこでちょっと過酷なスポーツだとまた辛いですもんね。
思いますよ。
じゃあ今日は血液が汚れている状態を改善する方法ということで、食べ物ですとか暮らしの工夫とか気持ちについても教えていただきました。心と体の健康タイム、お送りしました。